せーの、
メガネとコデブ。まあ私映画好きなんで、はい、ちょっとそういう詳しいところからの観点から言うと、
はい、博士お願いします。
博士じゃねえ。まず母親役にマーシャ・ゲイハーデンっていう、あの結構きつい、
はい、きつい、
がいましたね。
スパルタママみたいな、うん、はい、
あの人ミストっていう映画出てるんですけど、はい、
クソ映画ですか。
これの演技が素晴らしいんですよ。
はいはい。
だからもしあのきつい人をもう一回見たかったら、はい、ミストを見てください。
お父さんのあの
お父さんはちょっと無名なんだよな。
無名。
もう少しいい俳優使ってもよかったんじゃないの。有名どころ。
なんですか。丸赤字。ああいう丸赤字さん出してきたみたいな。
ああいう誰でもできるようなあのいい父親は。
いやでもお父さんのシーンは結構ほろっときましたけどね。
どうかな。
いろいろ。
どうかな。
他になんか
注目は相手の、はい、あの最後決勝で戦うチームのエースって言いたいでしょ。はいはい、鉄人メイビー。はいはい。
I am Maven。
ジュリエット・ルイスっていう有名な女優なんです、
はい、
これ。
はい。何人
これ、ギルバート・グレイプっていうジョニー・デップとディカプリオが兄弟役で、あと女の兄弟一人いたのがジュリエット・ルイスなんですよ。
はい。
そして母親を燃やしちゃうっていう。
ひどい。太鼓野郎じゃないですか。
ひどい。子供三人で、ちょっと太りすぎた母親を燃やすっていうやつなんで、そこのジュリエット・ルイスを久々に見て、悪い顔してんな、また。いや、相変わらず。
あの、おざまじ的な感じなんですか？どちらかというと、こう、悪系の。
まあまあ、いい役ないしね、これまで。
でも、結構ライバルとしてはすごいいい感じでしたね。
いい感じ。
17歳ね、みたいな。
私37だって、ほんと実際も37だよね。はい、あれはきつい。あの、いい顔して、久々にすげえなと思った、見た。
だから、やっぱ映画って、これは、予定調和で、まあ、結果的にこの映画を見てで、途中に、あ、結果こうなるんだっていうのは分かってるけど、そのライバルはどんだけイラつかせるかっていうか、予想に反してムカつかせるかじゃないですか。
あ、そしてあの、ポスター決まった時あったじゃん。あれね、もうボロクソ
ボロ
クソ。あれは結構面白かった。
あれ、あのシーン見て、僕も泣いたんですけど、あのシーン。
なんで泣くんだよ。
いや、なんかあの盛り上がり、悪さしてのもう喧嘩の盛り上がりのあの良さ。
なんて
素晴らしい。
泣くとこかな、あれ。
食べ物投げて、
もうみんなワイワイワイワイやって、やるわよみたいな感じの。あれでも泣いたのと、あともう一つ、ちょっとチラッて思ったのは、うん、大丈夫だの最後の、大丈夫だの、志村けんの大丈夫だの最後の、うん、あの、蜘蛛の糸のスプレーみんな掛け合うみたいな、あれ思い出しちゃいました。
懐かしすぎるな、スプレー。
あとパイ投げのシーンがあったの。
あったあった。あの、コーチにパイやってたのね、多分。
すごいですね。あのなんかマイナースポーツの、なんか、その、貧乏ながらも盛り上がってる感っていうのもちょっと僕泣けました。
お前よかったね。よかったね。結構いい映画じゃん、お前にとって。
僕いい映画でした。
これは。
はい、
まあ、一つありきたりが続いた中で、はい、あの、結末
は、
負けちゃうんですけど。
結局、その、弱小チームが、うん、その、ブスメガネちゃんの、入団によって、だんだんこう、チームワークを取り戻して勝っていくと。うん、
本当に、ありきたりだったら、決勝で勝っちゃうんだけど、
勝って、2ですよ。これが80年代の映画だったら、勝って2。
そこを負けてっていうところが、そして、同じセリフでもみんなでナンバーツー、ナンバーツーって盛り上がった。
そう
あそこが良かったんじゃないの？いいですね。うん。ドリューバリムは監督はあそこ特に良かったんじゃないの？
ナンバーツー。メガネとコデブ。そう。マイナーなスポーツで、その決勝に行くみたいな、マイナーなスポーツでもね。これだから日本で、何ですかね。女子プロレスとかでテーマで同じようなストーリーやっても多分できると思うんですよね。
まあ、あのラインを組んどけば大丈夫
で。山梨で女子プロレスの興行が来て。
してなんとかガールズでつけとくよ、ね。
そうです、そうです。あ、これガチボーイとかになっちゃ
う。して、これ原作と脚本が、はい、その元ローラーガールズプロ選手の、
あ、そうなんですか。そう、
ショーナ・クロスっていう人がちゃんと書いてた。
はい、ローラーゲームっていうのも、微妙に流行ったり流行らない。
なんか日本でも。
そうですよ。岡間ちゃんたちが、うん、
東京ボンバーズってあった
のって。そう、やってたんですよ。うん、岡間ちゃんたちがやってて、うん、まあ、その、日本でやってたやつは、ちゃんとブックがあって、うんうん、プロレスみたいな感じで、その、まあ、工業的な結末が、結果が分かってて、みたいな感じの試合だったらしい
んです。この流れ組んでんじゃないの？今の女子プロ。そういうわけじゃないのかな？
いや、可能性もありますよ。だって、あとその、 X ゲーム的なね、あの、アメリカで言うと、ああいう感じもちょっと、
ただタイトルがダイアリーって。
ダイアリー。ダイアリー的なところ出てこなかったですね。
ダイアリーって。
いや、記録みたいなね。
日記ってことじゃないの、ダイアリーって。
成長日記。
成長日記。はい。これ、川崎はいいこと言いましたよ、小瀬の川崎。
ダイアリーって何って思ったの。ローラーガールズでいいんじゃないの、これ。
その主人公の女の子がだんだんとそれを。
現代がホイップイットって言うんですよ。
はい。ホイップイット。あの技ですよね。ホイップ。
違うよ。
え、違うんですか？
多分違うよ。
ホイップイットじゃないですか？
ホイップイットだよ。多分それじゃない。
途中ホイップ技出てきたじゃん。
出たけど、そこれじゃないと思うよ。
ホイップクリームバン。
ホイップクリームバンの
俗語でドラッグを調合するっていう意味なんだって。
おお。
いや、あんま関係ないのかな。
なんか、
やっぱホイップなのかな。
ホイップ。
足でホイップしてたね。あれは。
あの、途中のなんか合わせ技一本みたいな。あれもなんかちょっとね、ゲゲゲみたいな筋肉マンでいうところのね。
まあまあ、エレン・ペイジ。
はい。
ね、主人公。まあまあ、良かったんじゃないですか。
可愛かったです
ね。ジュノーも。
可愛かったですね。これ、いくつなんですか、この子。
いやー。二十歳そこらじゃないかな。
いや、本当
未だにカナダに住んでます。
リンジローハンみたいになってほしくないですね。
う
ん、可愛かったのに。
もうハリウッドに染まりたくないんで、カナダに今住んでます。
いいじゃないですか。でも、変な、サム41みたいな男と付き合って、アビル・ラビーみたいになってほしくないみたいなところはありますけれども。
車の影がなくなって、で、見つけた時にパッて。
あの、男と車の鍵がない。あ、車の鍵ないって
。あのし、お前ら好きだろ。
探すシーンもなんかドキドキして、結構見つかったよとか言って、ありがとう。ヒュッとか言って、また飛ばして、100持てる。100持てる。
あれは童貞ポイント高い
です、ね。はい、童貞ポイントでしょ。
高い、高い。
童貞勝負でしょ。
なるほどな。高いなぁ。っていうか、彼氏が来ちゃうんだもんな、バイト先に。来ちゃったみたいな。
あれがまたかっこいいんで、
かっこいい。
ちょっと休憩できるみたいなね。
だからあれはもしかして、童貞っていうより、女の子側から見た、その幻想、うん、
幻想。いや、もしかしたらそれが女の子側の理想の幻想だったら、極めて童貞と近いところにいるっていう。今まで、そのいがみ合ってた男社会、女社会だったら、マクロスの問題
が。ガス
マクロス。
そんな深い映画じゃないよ、これ。
読み取れるんですよ。
まあ、バージンだったかもしんないけど。
はい、ださげたのに、まあ、お母さんが結構厳しいんですよね。あの厳しさビビりましたよ、ほんと。あんなのが自分の母親だったら本当。
お母さん、最後感染しに来たけど、なんか、そんなに、なんかね、満足しなかった。
お父さんが、自分の娘のブロマイドを買うシーンで僕もまた泣いちゃいましたも
ん。泣くとこか。それ前にグッズとかいろいろ買って置いての厚紙だろこれって言って、何十ドルもすんのかみたいな言ってたんだよ、お
前。いや、いいですね。
いいですね。まあ、田舎町でああいうのがあるのかな、今も。
いや、まあ、ローラーゲームがまだ続いてるとしたら面白いですよね。ああいう感じで。
いらねえのが、ローラーゲームの MC なんで、あれいらねえ。
いや、いりますよ。あれいります。
いらねえよ、あんな。
あれは、いや、僕はそのアメプロとか。
タクシーニューヨークに出てるあのコメディアン。
アメプロとか、そういうのを見てるんで、やっぱ実況の、僕最初に一番良かったのは、
性病なしとかプラカードとか持ってる
の。あれがいいんですよ。
ちょっと笑いを出してる
んでしょ。一番グッときたシーンは、あんな地方の小さいローラー、その倉庫、貸し倉庫みたいなところじゃないですか。なのに、ローラーゲーム始まるときに、上からマイクが落ちてくるところも、はっきり言ってこれもアメリカのいい時代のスポーツの実況のアナウンサーなんです。あのマイクが出てきた時点で僕はもう本当もう。
よくラスベガスであんじゃないの、ボクシングの試合とか。
そう、それがいいんですよ。やっぱそれをやってる、もう泣いちゃう、もうあれで。
お前、よかったな。メガネ絶賛。本当に。ローラーガールズダイアリー。
いいアメリカのその文化みたいなやつが見れる感じと、プラス。
古き良き。
古き良き。あとその、童貞は多分これ見た後、ローラー、ブレード始めんなみたいな。僕は中学生だったら始めてます。もしくはプロレスを始めてます。紹介されて。
やるかな。
自分がやろうと思ってたマイナースポーツを始める。
ガールズムービーじゃねえじゃん、もう。童貞ムービー。
童貞ムービーでさっき言ってこれ。
女子はそんなピンとこないのかな、これ。
いや、これ女子の感想を聞いてみたいです。
つまりやりたいことを、好きなことをやれってことでしょ、応援するってことでしょ。
だからこれもっといろんな劇場でやって、で、最後その12歳っていうのを外しちゃった方がいいと思う。そう。
そう、もう外せないし。金曜ロードショーとかでやるべきですよ。
これ絶対やんないと思う。あの、これテレビ東京の、あの、昼の1時とかでやる。
ああ、多分。特攻野郎の時間帯だ。
特攻野郎の。ジンページもだってジュノーとちょっと被ってんだもんな、ジュノー。
じゃあジュノーも、このブズッコメガネちゃんが見たければ、
ジュノー。ジュノーがもう、
ジュノーを見れば。
あとその前に、
だってジュノーって
大人の男を誘惑するような、誘惑じゃねえな。
だってジュノーでアカデミー賞なんかノミネートしてました
も
ん
ね。してた。
ちょっと見てみたいですね。僕もちょっと見ようかな。
キャンディーガールかな。
はい。
そういう、ちょっとね、男を惑わすような少女の役をやってる。まあ、エレン・ペイジが気になった方は。はい。で、この、あの、母親、マーシャ・ゲイ・ハーデンを気になった方は。は
い、これ、コデブさん一押しのこの。
ミスト。
はい。
ミストはすごいっす。
ミストでどういう
演技をしてるホラー的な。
うんと、もうね、普通の主婦なのに、だんだんこう、あの、怪物が出てくるんですけど、それでパニック、人間不信になって、パニックになってきた時に、こう、神になっちゃうの。先導者みたいになっちゃうの。こう、あの人の心を、
アキラのあのババアみたいなことですか。
アキラ見てないけどわかんないけど、すごい人をこう、はいはい、取り込むようなこいつの演技がすごかった。
素晴らしいですね。
これ見てください。
はい。というわけで今回ちょっと本当本格的にちょっと映画っぽい話を映画のまあ、まあ、他のいろいろ例えを出してい
ろんな見方がある。
いろんな見方があると。うん、ぜひぜひですねあの見ていただきたいと。あの DVD でもいいですよね。
そうですね。
スターディスカスとか
で。多分公開すぐ終わるんでこれ多分。
はい。
あでも結構入ってた人は。
結構本
当に。初日にしたっても。
僕2日目のお昼行ったんですけど、うん、もう満員でしたもん。
すごいよねこれ。もうちょっと続くかもしれない。
こうでも結構その
プレシャスより入ってるかもしれない。
なんていうんですかねやっぱ単館人気と言いますか。
まあまあ確かにあそこでしかやってないっていうのもあるよね。
はい。
うん、全国ではやるんですよね。
順次だね。
順次みたいですね。
順次。
稲川順
次。うん。怖い怖い。怖いの怖いな
おかしいな
ぁ。怖いな怖いな怖いな怖いな
変だなぁ。メガネとコデブ。はい、というわけで、おすすめの。
よかったら見てください。
映画でした。
続いてはは
い。というわけでですね、こんなちんたらしている場合ではございません。次回ですね、第4回、キネマとコデブの、課題映画。
6月の、はい、26日。
6月の26日、第69回です。ロックです。
ロックか、ロックの日で。
はい。というわけで、うん、選んでみましょうか。
そうそうそう。
はい。
いろいろ話題作。6月は結構話題作が来るんじゃないの
?6 月4日からまあ6月いっぱいのいろいろ
結構。
まだ仮面ライダーもやりますからね。
3人出てくるんだっけ
三部作の第2弾か分かんないですけど。
話題作。
あの、日比谷ちゃんってアントニオ猪木さんが主演で辻人生ってやったらアカシアがいよいよ公開だとか。
まあ見ないけど。
はい。
シャンテシネのあの、始まる前の予告がもう泣けるような映画ばっかりやってた予告。
あれ予告で泣かすっていうのはひどいです、
ね。あれは全部見たい。
はい。アイアンマン2もあります、
ね。アイアンマン2がね、はい、いいって言ってた、あの、はい、シネスクの編集長。
はい、あと、いろいろ、あの、アニメで言うと、ヘタリアとかいろいろ。
あれでもなんかすごい、あ、この後か、7月にこう対策があるのかな、あのジブリとか。
そうなんですよ。
いろいろ。
いろいろ、もろもろ。あといろいろですね、サバイバルオブザデッド、ロメロ監督のシリーズあります。
ほんといっぱいあるね。
ロメロ監督がですね、走るゾンビはゾンビじゃないっていうのを言ってましたからね。
走っちゃダメ。
そうなんです。
本当に。ダイアリーオブザデッドも今、レンタル中です。
はい、お願いします。はい、あと他にもですね、また、ソフトボーイ、これ佐賀県の、男子ソフトボールの、
もうなんか、そういうのも、
不良、
決まってきてる。
不良野球、不良野球、みたいなね。
もう、そういうの決まってきて
る。はい、ここ、みたいなね。いろいろありますけれども。
すごいな
結構、
あ、韓国映画いいな、は
い、
韓国
あ、いいですね。いろいろ、日本も結構、マイケル・ジャクソンの映画、一周期のやつとかも。あとですね、イエロー・ハンカチーフっていう、いよいよ。
あの、往年の名作。
往年の名作、幸せの黄色いハンカチをリメイクした。う
ん、結構、俳優はね、いい人。あの、ウィリアム・ハート、ウィリアム・ハートっていう。
イエロー・ハンカチーフですよ。
結構渋い俳優。
ルーゴルーゴです
逆ルーゴです。
逆ルーゴ
結構これ、なんか、すごい忠実に、リメイクしたって誰が言ってたの？
忠実にリメイクしたなら、その武田鉄矢、いわゆるその南部なまりの男とか出てくるんですか、アメリカだ
と。桃井香織とかどうなってんだっていう話。
キスばしちゃってんやいが出てくる。
ほら見なよ見なよほ ら, ほら
個人的に見に行ってやりたいですね、これ。外伝と、外伝で。
あ、このね、マイブラザーね、マイブラザー。
ポテトジョージみたいな感じ
で。告白がね、これまた
有名な。あとですね、いろいろこれ、リアル鬼ごっこ2っていうのもありますからね。
今、邦画、アニメ、洋画と来てますよ。
はい。
本当に。
そして、いろいろ、これいろいろありますけど、もう一つ、やっぱ注目は、6月12日公開のアウトレイジ。うん、北野監督の本。
これはもうあれ、
これをお前ら選ぶんじゃねえかなと俺はもう予想してるんだけど、俺ちょっとこうバイオネス映画はもうマイナス1肉だからね、見る前から。
あの、不良嫌いですもんね。
いや、たけしさんのことでプラス1肉だから、プラマイゼロじゃないですか。
プラマイゼロ肉。
どっちみちなぁ、はい。俺だって北野作品一番好きなの菊次郎のやつだもんな。
なんでキッズリターンでしたっけ。
うん。
ソナチネとか大嫌いですもん。
見たことない。
見たことないなら見てください。
この間ブラザー深夜にやってましたよね。
やってた、やってた。
はい。というわけで、構成作家の、構成作家の、構成作家の川崎くんに決めていただきたいなと思いますけど。
もう、僕はもうアウトレイジを一押ししたいんですけど。
はい。
お、いいんじゃ、時期的にもいいよ、これは。
アウトレイジを一押ししたいけれども、
これは、もう、僕の中でも、評価はもう、もう半分以上は評価も決まってるんです
よ。もうみんな、
はい、
喋りたくないと。
確かにプラスになるのはわかるみたいなね。たけし作品だから。これはまた別枠でフリーのトークの時に話してもいいだろうみたいな。はい、じゃあ、これ選んでいただきましょうか。
早く。
早速に。
アウトレイジか、
はい。
あと、映画の予告で面白そうだなと思ったのが、
はい、
この闇の列車光の旅ってい
うのは。あー、よかったね。だから俺が言ってたでしょ、
はいはいはい。これは感動的ロードブーミー。
これは泣きそうだよね。
これ面白そうだなとは思って。
はいはい。
ちょっと童貞色
もこれすごいですよ。2009年サンダンス映画祭で監督賞と撮影監督賞を受賞した感動的なロードブーミー。
ということはこういう風景とかもいいんじゃない？
結構これどこの国の映画なんですか？
メキシコとかじゃないかな。
これ
ちょっと童貞色もありながら。
列車の上で生活して、は
い、中南米の話みたいな
ね。
パンパン銃もやりますし、
またお前シャンテシネになっちゃうよお前。これ
これ関数どうなるんですかね。これ関数は
関数ちょっとまだシャンテシネだよこれ多分。
もうこれ
か
アウトレイジ、ね、
アウトレイジでいいんじゃね。
じゃあアウトレイジい
きます、うん、じゃあアウトレイジにしましょう、
うん、こうそうでもしないと俺見に行かないと思うんだよな。
アウトレイジを、
うん、
ちょっと怖いですもんね。
怖い、ちょっと
怖いな怖いなっていう感じ。
結構なんか記者の人が席を立ったとか言ってた。カンヌ
映画館のね、半々みたいなね、玉見ろだみたいな。
でも俺はさ、でもさ、ちょっと
たけしさん来ましたよ。
セリフとかを多くしたりしてんだとか言ってた。
わかりやすいと思って
ます。わかりやすいって言ってた。エンターテイメントだよな、は
い、
とか言ってた。
だから面白いですよ。もうバイオレンス北野監督のヤクザもんって面白いんです。
川崎大絶賛。
全部面白いですよ、きっと。
じゃあ、川崎くんスペシャルっていうことで、
はい、
次回は。
次回ですね、そしたら、第69回、
ちょうどいいよ、これは。
キネマとカデ、ここで、ここで、キネムとコカド。キネムとコカド。
コカドって。コカド健太郎になっちゃった
よ。コカドさん。
コカドさん。
ここかちょうどいいわ、これは。
キネマとコデブ、第4回の課題映画はですね、北野監督、監督の、アウトレイジに決まりましたので、ぜひですね、皆さんもご覧になってください。6月12日公開です。
だからちょっと、配信まで2週間あるので、
はい、結構みんなも見れる可能性もありますよね。
これはもう結構全国でやると思うんで。
ですよね。はい。ぜひぜひ見ていただきたいと。うん、はい。てなわけで、じゃあ、今回の、キネマとコデブ第3回ですけど、でしたけれども、はいはい、じゃあ最後に、キーワードの方お願いします。
ちょっと全然考えてなかったな。ね、レストランの上に豚。
いや、いいですよ。レストランの上に豚でお願いします。
あれが良かった。
はい。いや、良かったです。エンディング曲も僕好きでした。はい。
は
い、エンディングなんかちょっと NG シーンなのか未公開なのかみたいな、なんかそれも僕は好きでした。
なんかあったね。
その代わりそれが終わった後のタイトルのロールが長い長い。
長い。
あれであんだけ長かったら、仮面ライダーとかギネス記録しましたみたいな長さはどんだけ長い、子供寝ちゃうんじゃないかっていう
こと。だって3本分かれてるでしょ、だってこれ。
はい。てなわけで、次回ギネマと、次回はですね、第66回普通の通常放送なので。
6月突入記念。
はい。お願いします。 じゃあ、それじゃあまた次回お会いしましょうということで、今日別場所がね、
場所がちょっと
和室で撮ってた、
もう和装で今日ここもしかして生放送やっちゃうかもしれないです、
ね、はい、いいところなので、うん、はい、ぜひぜひまた次回聞いてくださいねということで、
はい、
あとツイッターとかいろいろやってますんで、はいはい、ぜひヤングじゃなかった。
ヤング王。
週刊少年マガジンの最後の方に連載してます。もうしませんからの西本秀夫先生がフォローしてくれてすごい嬉しかったです。ということで。はい。
あれ間違ったんじゃない？はじめましてよろしくお願いしますと書いてあったけど。
聞いてくれてる可能性もなくはないということで。はい。てなわけで、また次回お願いします。おやすみなさい。こんにちは、メガネとコデブのメガネです。メガネとコデブは毎週土曜日配信中です。
コデブです。ぜひ聞いてくださいね。
せーの、メガネとコデブ。メガネとコデブ
ポケモン。